賛美歌の311番を歌いましょう。どうぞ皆様ご起立ください。列席を前に沖を見た見よう、皆さんで一緒に歌いたいと思います。皆さんよかったら一回こう一回伸びをしてみてください。大きくな、はい、もう一度ありがとうございます。沖を見た見ともに歌いましょう。
沖よ見た見、時は今ぞ、使えよ主の主に力限り。沖よ見た見、告げよ神の国近づけりと、世物のために。大きよ見た見、一つとなれ。敵なる悪魔を防ぐために。あげよ十字架、アドレイエスの見失わず、見失わず。
アーメン。皆さん改めまして、東京キリストの教会の日曜部屋にようこそお越しくださいました。もうです、今年もゴールデンウィークが近づいてきてます。もう今年の半分が終わる頃だなと私は感じています。早いですか。信じる者には何でもできる、この聖句をテーマ聖句として初めて4ヶ月が既に経ちました。そして2017年残り、本当に神様の奇跡を私たち味わいたいと思っています。そして私たちに今必要なのは信仰だなと感じています。今日のレッスンのタイトルは、私にできると信じるのか、私にできると信じるのか。今私たちの一人一人の信仰はどうでしょうか。信じるものには何でもできる、今日私たちは信じるものでしょうか。そして私たちは神様なら何でもおできになると信じているでしょうか。今日共にある二人の盲人から学んでいきたいと思います。マタイによる福音書9章27節から31節、マタイによる福音書9章の27節から31節、お読みします。イエスがそこからお出かけになると、二人の盲人が叫んで、ダビデの子よ、私たちを憐れんでくださいと言いながらついてきた。イエスが家に入ると、盲人たちがそばに寄ってきたので、私にできると信じるのかと言われた。二人は、はい主よと言った。そこでイエスが二人の目に触り、あなた方の信じている通りになるようにと言われると、二人は目が見えるようになった。イエスは、このことは誰にも知らせてはいけないと彼らに厳しくお命じになった。しかし二人は外へ出ると、その地方一帯にイエスのことを言い広めた。エーメン。今日の説教のポイントは一つです。神様ならできる。新約聖書には盲人が何人か出てきます。ベトサイダの盲人、盲人バルティマイ、とんどころ牧師一押しの生まれつき目の見えない盲人そしてこの二人の盲人。聖書には なぜか盲人がたくさん出てきます。おそらく福音書には記載がありませんけど、他にもイエスに変えられた盲人が、イエスに人生を変えられた盲人がいたのではないかと思います。で、私はなんでこんなに盲人が多いのかなと思って、ちょっとこちらのですパレスチナの地域を調べました。こちらの地域ではもともと目が見えなくなる人が多かったそうです。理由は2つあります。1つは東からの太陽の直射をもろに目に受けるため、そしてもう1つは衛生的な問題でした。清潔や衛生の知識に欠けていたので、特に不潔なそういった菌を持った蚊ですね、蚊が群を成してばい菌を運んでいたそうです。それによって視力を失う人がかわいそうなぐらい多かったそうです。しかしこの聖書に出てくる2人の盲人にはどういった経緯で目が見えなくなったのか、残念ながら書いてありません。でも一つだけ分かることは、彼らが目が見えるようになりたいと思ってイエスのところまで来たことじゃないでしょうか。そしてその思いが強すぎて家の中までずうずうしく入ってきます。ここで興味深いのは、イエス・キリストは群衆の中で叫び続ける彼らを無視していたことです。群衆と一緒になって叫ぶ彼らの信仰を試していたのかもしれません。私は考えました。どうしてこの二人はここまでできたんだろう。彼らがイエスについていくのは簡単だったのか。もしかしたらこのような会話が二人の中であったかもしれません。いや、自分たちは目も見えないし、イエスのところまでたどり着けないんじゃないか。自分たちは社会から疎外されているか、群衆と一緒にいることはできない。いくら神の子イエスでも目が見えるようになるのは難しいのではないか。そもそも自分の命はそれに値するのか。もう自分たちが治りたいと思っていること自体がもうおこがましい、恥ずかしい。もしかしたらイエス・キリストも私たちを皆のように扱うかもしれない。もし目が見えるようになったところでどう生きていいかわからない。日常生活の責任をどう取っていけばいいのかわからない恐怖、そのような思いがあったのではないでしょうか。そして長年そのように扱われ、彼らは人生を生きてきました。二人の盲人にとってはそれが現実でした。そのような不健全な声が頭の中で、この中でずっと響いていました。正確にいつからこのような目が見えなくなったのかわからないので、スキマと言えるかはわかりませんが、そのような不健全な声にずっと支配されていました。見捨てられ、不審虐待、情緒剥奪、欠陥、恥、社会的孤立、無能悲観、スキーマホールだったのではないでしょう。そしてそのような見方で全てを見てしまっていたのではないでしょう。でも彼らは本当に変わりたいと思っていました。彼らの叫びは絶望から来る嘆きではなく、信仰から来る希望の叫びでした。でこの27節、彼はイエスについてきたという表現があります。この言葉はヘブライ語だと、アコールーソーという言葉だそうです。このアコールーソーという言葉は、こう小さな子供がこうただ親についていく、そういったついていくという表現ではありません。実はこの言葉は、弟子たちが主イエス・キリストに人生をかけて従うという言葉と同じ言葉です。彼らはそこまで本気でイエス・キリストについてきました。社会から阻害されていた彼らにイエス・キリストは一つだけ質問をします。もしかしたらイエスには聞く必要はなかったかもしれません。でもイエス・キリストはあえてこの質問をしました。私にできると信じるのか、何をしてほしいのか、彼らのニーズは聞きませんでした。イエス・キリストが唯一一つだけ 気にしていたのは彼らに信仰があるかどうか、それだけでした。イエスなら本当に目が見えるようにしてくれるかどうか、それを信じているかどうか、それだけでした。私にできると信じるのか。これ新改訳だと、私にそんなことができると信じるか、そんなことができると信じるか、その一般常識では絶対に起こりないことが私にできると信じるのか。新改訳だと彼らの信じていることのハードルがいかに高いかがより伝わります。すべてご存知のイエス・キリストがこの質問一つだけしたというのは、イエス・キリストの意図があると思います。それつまりイエス・キリストにとって彼らが信じているかということがそこまで大切だったということじゃないでしょうか。この場面で神様が伝えたいメッセージは何ですか。それは私たちがどのような状況にいても神様を信じてほしいと思っているんじゃないでしょうか。どんな罪があっても、どんな弱さがあっても、どんな隙間があっても、どんだけ失敗しても、私を信頼してほしい。それだけじゃないでしょうか。自分がどんな状況であろうと、感情的に難しくても、自分にはできないと思っても、神様ならできる。それが本当の信仰じゃないでしょうか。私にできると信じるのか。彼らは今まで誰も治すことのできなかったことがイエス・キリストならできると信じていました。彼らの回答はこうでした。はい、しよう。私は彼らは即答したのではないかと思います。そしてその答えを聞いてイエス・キリストは彼らの目に触れ、彼らの目は見えるようになりました。今日私も含めて、私にできると信じるのか。今日この質問に私たちはどのように反応しますか。信仰のゴールを立てたけど、失敗や状況の難しさによってゴールが見失っていることはありませんか。失敗、がっかりした思い、日常生活に追われ、自分に期待することをやめていませんか。でも神様なら、そんな私たちを通して奇跡を起こしてくださる方です。自分がどのような状況であっても働いてくださる忠実な方が神様です。そして自分が想像もできないようなことを行ってくれるのが神様じゃないでしょうか。自分の罪、そして弱さすら神様は用いてくださいます。私にできると信じるのか。私たちはこの二人の盲人のように、はい、しようと疑いなく答えられるでしょうか。私は恵みにより6月から教会で働くことになりました。まだまだ未熟でわからないことばかりです。本当に値しない特権だなと思っています。神様と皆様に心から感謝しています。そしてキャンパスの一部からは、審査機関に反対意見がないのは信じられない、大丈夫かという辛辣な意見もいただきました。勇気を持って伝えてくれてありがとうございます。私はこのオファーがあったときに、はい、しようと答えられませんでした。実際にですね、2月の末にサッカーフルタイムの話をされたときに、私には2つの思いがありました。一つは、ずっといつか教会で働きたいと思いがあったので、正直に嬉しい思いでした。もう一つは、それと同時に不安、自信がないというのが私の正直な思いでした。そして私の人間的な思いは、このタイミングか、神様というものでした。というのも、その2月は 私にとって感情的にも情緒的にもとても難しい時期でした。多くのことを見せられ、考え、何もしたくない思いが正直に言うとありました。それはどうしてかというと、兄弟の一人が一番してほしくない決心をしたからです。私は彼の聖書勉強にずっと入ってました。そして彼は私の DP でした。私は彼の DP でした。自分にがっかりする思い、受け入れられない思い、自分の愛のなさをくる思い、悶々としていました。キャンパスの状況はボロボロでした。人は救われない、人は離れる、人に寄り添えない、感情的につながれない、そんな私の弱さが出てしまったと責任を感じました。無力さに打ちひしがれ、涙を流しました。もし自分ではなく別の人がキャンパスをリードしていたら、もっとこう自分を捨てて人を愛し、愛せる愛深い人がリードしていたらどうなっていただろう。自分は本当にダメな羊飼いだ、そう思いました。そんな時に教会で働くオファーをいただきました。別の責任者がいるんじゃないか、自分にはできないのではないか、私の逃げ場がなくなるのではないか、そもそも私はそこまで成熟した弟子ではないし、人を最後まで導いたこともない、そのような思いがありました。そしてそういった思いは、自分が成果物が出ないことに不安、心配、恐れを感じることに気づきました。もしスタッフになってキャンパスの状況が変わらなかったら、もし結果が出なかったら、他のスタッフがいないミニストリーの方が成長していたらどうしよう、怒られるのではないか、私は恥ずかしい思いになるんじゃないか、そして何よりも自分が惨めに感じるのではないかと思いました。言い逃れは何もできないと思いました。私は御心が何なのかを祈り続けました。そして休みの日に神様と時間を過ごすために江ノ島まで行きました。ビーチ沿いで一人で座ってお気に入りの聖句を読みました。自分がどのような人生を歩んできたかを振り返りました。自分がどのような人に助けられてバプテスマを受けたかを振り返りました。そして弟子になってから4年間の歩みを思い出しました。このパソコンに私の過去の写真のデータがすべて入っています。一つ一つの写真を見ながら、これが私の原点、弟子生活のスタートの写真です。4年前なので21の時でした。そして私は今まで一度も見たことのなかった自分のバプテスマのビデオを見ました。なんで4年間見てなかったか、それは私は本当に非常事態になった時にこう見ようと思ってこうずっと残しておきました。私はこのタイミングだなと確信してビデオを見ました。そしてその後に涙を流しながら祈ることができました。自分の心にある思いをすべて神様に脆弱に話し感謝しました。そしてイエスの十字架によって私の人生が大きく変えられたことを思い出しました。そしてここでバプテスマを受けたときに、自分の人生をすべてイエス・キリストに捧げるんだ、決心をしたことを思い出しました。今、自分はこれ以上ない価値のあるエキサイティングな人生を歩んでいるんだ。そしてこの自分の確信と御国の思い、神様への思いは神様から与えられたものだと確信しています。 私はその時間を通して何か神様にしか触れられない心の奥のものをなんかこう触れられた気がしました。それによってこう癒された思いがありました。その不安や自信のなさ、恐怖で動揺している自分をイエスは笑いながら手を差し伸べてくれました。そこで私が決心したことは、神様が働くことを信じることです。私は神様ではなくて自分が何ができるのかばかり考えていることに気づかされました。これこそが自分の自己中心の罪、そして不信仰の罪だと見せられました。そして悔い改める決心をしました。神様は私の想像をはるかに超えて計画とタイミングを持っていました。私にできると信じるのか。実際に自分の何か急に変わったわけではないです。でも変わったのは自分ではなくて、神様を信じれば神様が働くことができるということです。自分はできないと思っても、自分が難しい状況でも、神様は働く忠実な方です。そして聖書で神様がそのように約束してくださっています。自分にはできないと思うとき、自分が難しいなと思うとき、神様に頼りましょう。それが本当の信仰じゃないでしょうか。自分ができる、そう思っているときに信仰は必要ないです。今日はみんなで向き合いたいチャレンジがあります。正直に私たちにはこの盲人二人のような信仰が欠けているのではないでしょうか。どこかでこの教会の素晴らしい関係に満足して居心地の良さに甘えているところはないでしょうか。神様なら絶対にできる、そのように信じて盲人のように行動を起こしたのはいつですか。恐れと葛藤しながら友達を教会に誘ったのはいつですか。聖書勉強に入って信仰を持って愛と真理を伝えたのはいつですか。自分ができない言い訳を見つけて守りに入っていませんか。先週キャンパスで2人のバプテスマがありました。私は本当に感動しました。そして本当神様を賛美しました。皆の信仰の勝利だったと思っています。この救われた兄弟はもともとは自分が何を感じているかも分からず、そしてそれを表現できない人でした。時にその感情が爆発して周りの人を傷つけることもありました。でも聖書を読んでいく中で、彼は少しずつ自分が何を感じているのかを認め表現するようになりました。そして罪と十字架の勉強をしたときに、彼は本当に自分の罪が神様を傷つけたことを認め悲しみでいっぱいになりました。同時にそれによって得た十字架の愛を心から感じ、彼は弟子になりたいと言いました。でもその後のバプテスマの勉強では、彼は自分の自信のなさで勉強がスタックしました。でも私はその勉強の中でも彼の信仰を見出すことができました。神様が働くなと確信しました。彼はこのように言いました。バプテスマを受けられる自信はちょっとない。キャンパスの皆のようにやっていけるとは思えない。親に話すのも難しいと思う。自分にはできないと思う。おお、そうか、難しいよね。でも彼はその後にこう言いました。でも神様への信仰はあるんだよね。神様ならできると思う。それ信仰って言うんだよ。それが信仰だよ。私は彼が自分ができるかできないかにフォーカスしていることを 愛と信を持って伝えました。しかし彼はそのことを認め悔い改めました。その次の勉強では親とどう不安に思っているどう話そうかってそういった話をしようとしていました。私はその勉強の前日にメール、LINE を送って明日の集合時間とここで大丈夫って言いました。大丈夫です、明日は嬉しいお知らせがあるよと彼の LINE から返ってきました。何かを教えてくれませんでした。勉強が始まって彼は何も言われてないのに自分から勇気を持って両親にバプテスマを受けたいことを話していました。そしてなんと驚くことに神様は彼のその信仰に働き、親はむしろ聖書と出会って変えられた彼の人生を見て喜んでいいんじゃないと言ってくれました。そして彼は今心からこの神の家族にいることを喜んでいる兄弟です。私は彼の信仰を誇りに思います。彼の信仰は二人の盲人と同じじゃないですか。不健全な声を振り払って神様に目を向けて信じる、飛び込む。神様は私たちの信仰に忠実に働いてくださる神様です。そのことはイエスが次に言った言葉からも明らかです。あなた方の信じている通りになる。ニューインターナショナルバージョンだと According to faith, let it be done to you。 あなたの信仰に応じてそれがあなたになされるように。どういうことでしょうか。最終的に私たちの結果と信仰というのは大きなつながりがあるということじゃないでしょうか。つまり私たちのゴール、人生における成功、霊的な成長、そういったものは私たちの信仰の程度を直接的に表しています。信仰の法則はこれじゃないでしょうか。信仰が大きければ大きいほど得られる結果も大きい。私たちの信仰が小さければ小さいほど得られる結果も小さいのじゃないでしょうか。今日私たちは何に信仰を置いていますか。この写真は私のお気に入りの写真です。毎月3月3連休でキャンパスは卒業旅行に行きます。彼らはみんな同い年です。96年生まれ。このポーズは最近流行りのジャスティスってこう芸人のポーズを取ったものです。教会でずっと一緒だった3人、私は彼らの代にこれから多くの人が加わることを信じてます。そしてそれを伝え続けてます。一人一人にこの写真いいよね、売り込みます。そして絶対にこうなる。皆が土台となってそこに多くの学生が増し加えられていく、そう伝え続けました。その中の兄弟は一人しかいないので分かってしまいますが、ずっと同年代の救いを祈っていました。少し上の台を見て横のつながりがあるのを見て、ずっとこのような共に神様に仕えられる日は与えられたいとずっと思っていました。そして彼の信仰もこの救いに関わることで大きく変えられました。そして神様は約束の神様です。彼らが信じている通りになりました。教会で育った子供たちがこのように教会育ってない人を導き、共に教会を作り上げる役割を担っていてくれると私は心から信じています。あなた方の信じて通りになるよ。今日私たちはこの言葉をどのように受け入れられますか。 とは言ったものの、はっきり言ってキャンパスはまだまだです。何も成し遂げてないです。私たちの目標はもっと高いです。8人から始めたキャンパスが2018年の4月16人で始めること、倍増することが私たちのゴールです。そのために信仰、ビジョン、人を導く力、知恵、経験、つながる力、霊的成熟さ、個人的な確信と動機、世の光になること、そういった面でもっと作り変えられる必要があります。そしてもっと信仰が強められないと、もっと偉大な神様の奇跡が見ることができないと思っています。信仰が大きければ大きいほど得られる結果も大きい。ここからが勝負だなと思っています。と同時に神様がどのように働いてくれるかを私は心から楽しみにしています。別に結果とか数字にこだわりがあるわけありません。でも現実は何ですか。何十万人と学生がこの首都圏にいるのに、学生の弟子の数は10人です。私は良い意味で焦りと危機感を感じます。神様の奇跡はこんなものではない。しかし今のこの状況が私たちの信仰そのものです。必ずしも因果関係があると限りませんけど、でも神様があなた方が信じている通りになるようにと言っています。現状は私たちの信仰の状況そのものじゃないでしょうか。イエス・キリストは自分の故郷では奇跡を行いませんでした。どうしてですか。そこにいた人たちの不信仰に驚いたからです。奇跡が行えなかったのではなくて、行わなかったと言った方が正しいと思います。改めて、私はこの教会の関係は本当に素晴らしいと思います。世の光だなと思ってます。そして私自身、この教会に出会って人生が変えられました。一人一人の信仰を心から尊敬しています。それと同時に、正直にどこかで皆が満足しているのを感じます。目標を達成する、信仰を持ち続ける、そのような態度と期待が低いのを感じます。どこかで自分はできると思っていないでしょうか。助けをもらう必要がないと思ってないでしょうか。このままやっていれば大丈夫だと思っていませんか。学び会で自然と人は救われる、教会で育った子どもたちは自然と救われる、そのように勘違いしていませんか。スタッフやメンターが関わってくれれば大丈夫、誰か別の人がやってくれる、そのようなものはどこかにありませんか。バプテスマ、神様の奇跡はある特定のミニストリーのものだ、そのように思ってませんか。教会でそのような緩い、期待の低い文化はありませんか。そして誰がこのような状況を今嘆いていますか。神様ならもっとできる、この状況を変えなくちゃいけない、今日誰がそのようなメッセージを発していますか。それをチャレンジし合える関係は今日ありますか。最近私はハッとさせられた、考えさせられた出来事があります。それは先週説教であったように竹本牧師が倒れたことです。命に別状はなかったと聞いて本当に安心しました。倒れて救急車に運ばれたことを聞いて私は動揺しました。すぐに彼の家まで行きました。同時にその道中で考えました。もし竹本夫妻に何かがあって彼らがリードできなくなったらどうなるだろう。特にシャイニング、キャンパスはどうなるだろう。誰が彼らの代わりに リードできるんだろう。私は彼らの代わりになれるだろうか。正直に言うと現段階では難しいなと思いました。もちろん彼らには長年の経験があるので今できないのは当たり前かもしれません。でもそれよりも私は自分がそのような危機感を日々持っていたかということを考え始めました。本当は自分は責任を取ってない、彼らの信仰を借りているだけではないか、そして何よりもそのギャップを埋めるための緊急性を私は持っていませんでした。むしろ私はどこか同じ思いになって戦っているとすら思っていました。そう思っていた自分が恥ずかしく思います。悔しく思いました。そして私は自分はすぐにできないのにこう何かできるように見せたがる傾向があることに気づきました。このギャップがこれだけ開いているのにそれ何かこうないかのように縮まっているかのように考える傾向があることに気づきました。それはできないと認めるのは恥ずかしいと思っているからです。できないと認めてしまうと自分の価値がないと思ってしまう自分に気がつきました。だから私は謙虚にできないこと、不信仰であることを認め、心にある恐怖、思い、恐れ、不安、そういったものを神様に出すことを決心しました。そして神様なら何でもできる方であると信じ、学ぶ態度の面で作り変えられるように決心しました。私にできると信じるか。今日あった元永夫妻のように、そしてこの二人の盲人のように、私たちは神様の奇跡を信じて飛び込まないといけないです。二人の盲人は奇跡が起こる場所に行きました。信仰を持って飛び込みました。今日私たちが信仰を持って飛び込まないといけないところ、行かないといけないところはどこでしょうか。職場での関係ですか、それとも学校での友人関係ですか。それでも作り変えられるためにアドバイスを求めるためにディサイプリングを求めるために行くことですか。そして二人の盲人は口を開きました。彼らは助けを求めました。そしてイエス・キリストを信じると言いました。そしてそのことをおおらかに宣言しました。今日私たちはそのような信仰を宣言し発信する文化はあるでしょうか。どこか自分たちの悩み問題ばかりにフォーカスしてそういった信仰トークがなくなっていませんか。もしそれで終わってしまうならクリスチャンの弟子生活はどれだけ悲しいものでしょうか。そしてこの二人の盲人は信仰を持って飛び込みました。教会の成長は私たち一人一人の信仰によります。もし教会がそして一人一人の信仰が劇的に変えられたらもっと大きな神様の奇跡が見れるんじゃないでしょうか。自分の学び会でそして個人的にも人の救いがあるんじゃないでしょうか。作り変えられた人生があるんじゃないでしょうか。そして自分が導いた人がその人がまた友達に福音を伝える、そのような文化、高い期待、信仰を共に持っていきましょう。そのような信仰を発信する文化を一緒に作っていきましょう。自分が今日どのような状況にいても、どのような罪があっても、もし一人一人が二人の盲人のような信仰を持つなら、もっと多くの場所でもっと多くの神様の奇跡を味わうことができます。そして神様ならそれができると 信じる教会を共にみんなで作り上げていきたいと思います。本日説教は以上です。ありがとうございました。